御霊の神が 100% なんじらは神の宮にして、神の御霊はなんじらのうちに住みたもう。なんじらは彼にありて満ち足りるなりと。愛する天の父様、本当にこうした驚くべき聖会をお許しくださいまして、主よ、二日目となり御前においては本当に神様、この祈りの山へとおいやりくださいまして、祈りのさまざまな神様、その取り扱いのひとときを許しくださいまして、ありがとうございます。御霊言いがたき嘆きをもって取りなしたものと、神様、いよいよあなたと共に一歩一歩歩ませていただきとうございます。神様、あなたから離れるならばもうこれは主よ、本当にこれは何もできないどころか、それは花持ちにならない罪との貸し取りにしか過ぎません。主よ、いよいよこの御号も御霊に満たしていただいて、なお神様、あなたが示される歩みを一歩一歩従っていくことができるようにお願いをいたします。癒し者でありますが、この御号の御用にさせていただいております。主よ、どうぞ憐れみの上に、なお御言葉の光をどうぞ真実に、どうぞこのところでお伝えできるように、なお勝るあなたのその神様御祝福とご聖霊のそのご支配がこの午後も豊かであり、いよいよ主よ、全会衆ともどもにヨハコいますとともどもに主をあがめることができ、新しい前進の本当にこの午後の時とならせてくださるように待ち望みつつ、感謝をしてイエス様の御名によってお祈りを申し上げます。
それでは聖書をお読みいたします。新約聖書のガラテヤ人への手紙5章であります。新約聖書ガラテヤ人への手紙の5章16節から24節まで拝読させていただきます。新約聖書の339ページでありますが、ガラテヤ人への手紙の5章16節から24節までを、お読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙5章16節からお読みいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、めいて、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。特にもう司会の中でもお話しくださり、またよくご存知であると思いますが、この22節23節をこの午後は中心にしてお話をさせていただきたいと考えております。もう一度この22節23節をお読みいたしますと、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ということであります。この度のこの盛会に出席させていただきまして、本当にこの御霊様のですね、お働き、さまざまな恵み、さまざまな方面を知らせていただきました。もうですね、本当にこれでいいというぐらいいろいろ教えていただいたように思うんですけれども、この午後は改めてと言いましょうか、この御霊の実ということについて学ばせていただきたいと考えているわけですが、今日は説教題は御霊の実と題しさせていただきましたけれども、もう一つ考えておりましたのは聖霊の満たしの特質というですね、ことを考えておりまして、どちらにしようかなと思ったんですが、御言葉通りということで御霊の実と題させていただきました。私たちはこの地上に生を受け、そして、本当にさまざまな導きの中に教会に導かれ、イエス様を信じさせていただきました。聖書を読んでまいりますと、神様は創世記の1章の27節に、神はこのように人をご自身の形に創造されたとこう記されてあります。お互いですね、人生の目的は何であろうか。私も10代の頃にですね、あまり深くは考えませんでしたけれども、自分は何のために生きるのか、さまざま軽急な思いでありましたけれども、考えさせられてはいなかったわけでありますね。そして教会に導かれ、イエス様を信じさせていただいて、それはですね、この創世記の1章の27節にありますように、私どもは 神様の形に似せて創造されたものである。それは何もこの形というものはこの外側でありません。ご存知のように内的なその心であります、魂であります、人格であります。私たちの本質というものはその三位の神様に似せて作られたはずではありますが、しかしながらご存知のようにアダム来の罪を私たちは持ってこの地上に生を受け、そして神様のそのような清き御姿から離れて堕落してですね、汚れた人生を歩んできたことでありました。まあ、そういうことさえ知らなかったわけでありますけれども、教会に来てイエス様にお会いして、そうであったのか、このような人生からイエス様に出会って、いわゆる180度の方向転換をさせていただいて、そして真実な人生の生き方というものをこの知らされてきたわけであります。それは何であるかというと、神様が創造なさった見姿のままに生きることができるように、いわゆる清き生涯を生きるということが、これは神様のそのご創造のご目的であり、また本来の姿であったわけであります。しかしそのような姿を失ってしまって、人間は堕落し、私たちは生まれながらにして汚れた性質を持って生まれ、まあ子供はですね、おっしゃないけれども、このそういう姿を表すわけでありますね。うちの子供を見ておってもそういうことがよくわかりますけれども、まあ親のその模範も不十分なところもあるわけでありますが、教えなくしてそのまあ子にいないと言ったらよろしいですが、いるとですね、悪口あるかなと思って申し訳ないですけども、そのそういう姿をですね、表してまいります。私たちは、私自身がそうでありますが、そういうものとして生まれてきた。外側はこの割合真面目なものであったんですね。まあ自分で言うとおかしいですけども、青年時代ですね、外側は一見真面目であった。しかし一皮むけばといいますか、心の中はですね、わがままであり、自己中心であり、人のことを考えない、まあ今でもそれとか残っていると思いますけども、本当にですね、わがままな自己中心の人生を歩んできたし、そういう性質も持ちにしてあります。しかしそれは本来の神様のご計画ではなくして、そういうところから全く救い、全く清めて、その神様の見姿を私たちの人生に、生涯に表すように、そのようにこの生かされてきたものであります。私も教会に参りまして、あの名古屋の教会でありますが、最初新約聖書を読みました。実はあの高校生の時から、まあ、偶然入ったのが、実は高校入試に失敗しまして偶然入ったのがミッションスクールであって、心もとないことでありました。なんでこんな学校に入ったのかなと思ったんですが、聖書をもらいましてですね、なんだかつまらないなと思ってですね、それっきりにしておりましたが、本当に求めて教会に行って信仰して聖書を開いてきたときに、何を知ったかと言いますと、清くなければならない。誰にも教えてまだいただいておりませんでしたけれども、新約聖書を通読いたしまして、人生というものは、私たち自身というものは清くなければならない。我々聖なれば何じらも聖なるべし、そういうものでなければならないということをこの教えていただいたわけであります。ですからお互いクリスチャンとして信仰生活をしてまいりますと、昔とは違った、そこに一点異なった生活というものがそこで始まったわけであります。昔のようなといいましょうか、そのどうですか、その 私はそういう経験がありませんが、赤いその提灯がぶら下がっているのを見たらですね、その誘惑に敗れたという人も聞いたことがありますけども、イエス様を信じてそういういわゆる悪習慣やそういうものからは救われてきたはずであります。解決されてきたはずであります。しかしこのガラテヤ人の手紙の5章を読んでまいりますと、ここにこの肉というものが出てまいります。もう昨日も西田先生を通して教えていただいてきましたし、しばしば教えていただいておることでありますけれども、この肉ということは、新約聖書には、神を離れた人間性とこう記されております。これはイエス様を信じないときは皆目そうした世界にはなかったわけでありますが、イエス様を信じて、そしてそういう諸々の汚れや罪から救われてきたわけではありますけれども、しかしふと自分を振り返ってみると、信仰生活をしてまいりますと、ここに書いてありますところの肉というものを発見してくるわけであります。で、この肉というものはここに、16節に肉の欲望ということが記されてございます。あるいは17節には肉の願うことということが記されてございます。あるいは19節には肉の行ないということが記されてございます。いわゆる聖霊によらない人生、あるいは、私たちの立場で言うならば聖霊によらない信仰生活、その日々の生活というものはどうなっていくかということがここに記されてございます。その本体は、その原因は、その根底にある理由は肉でありますが、そのものがそのままで生きて貫いていくならばどういうものになっていくかということがここに記されているわけであります。19節にこの肉の行いということが出てまいりますけれども、ちょっと読んでまいりますと、19節に肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤通り、党派心、分裂、分派、妬み、名声、遊興、そういった類のものですとございます。本来クリスチャンであればこういうことには抵抗感があり離れてきたはずでありますのに、そういうふうな喜びを持ってきたはずでありますのに、どうもやっていく中にですね、そうではないようなものを発見し、そしてそれは放っておくならば、このような信仰生活といいましょうか、一皮むけばといいましょうか、外側には出てまいりませんかも分かりませんけれども、心の中では、あるいは外側にさえ出てくるでしょうけれども、こうした行いというものが知らず知らずのうちに、いや、それは出てしまうのである、ここにそのように記されていることであります。肉の行いということが出ております。そういう、もうこの度聖霊という方について様々教えていただきましたけれども、この聖霊様のご支配によらないと、聖霊によって生かされていかないと、どういうふうに落ち込んでしまうか、まあこれは大なり小なりと言いますと失礼でありますけれども、覚えさせられるところが一つや二つはあったわけであります。十九節を見てまいりますと、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名声、遊興、そういった類のものです。まあ、正解に出席なさる方々にとっては、この不貧困、汚れ、公職ということは、まあ、あまりないと思うんですね。そして、20節にありますところの、偶像礼拝、魔術ということも、おそらく、ないでしょう。クリスチャンであると言いながら、そのような汚れをあるいはどこかで持ちながら生活するということはありますが、しかし少なくとも外側においてはそういう汚れから免れて おそらく来ていらっしゃるお互いでありますが、しかしいろいろなことを知ってまいりますと、やはりクリスチャンの中にもそういう汚れがある、公職がある、どこかでその神ならざる者に心を向けるというようなことをその知ることがあるんでありますが、まあ、そういうことは正解という場所においてはもう解決されていると思うんですが、けれどもその後ですね、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みということになってくると、まあこれは一言ではありません。私自身が恥あからむようなところを時に覚えるんですが、これは何であるか。肉というものの、それは精霊の支配に預かっていないところからそれは出ざるを得ないものであるということを知るのであります。そしてキリストの教会が真実にですね、立っていけないのは、この敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みというものが教会を破壊していくわけであります。コリントの手紙を見ますと、まさにそうであります。似たもの、他ものは豊かであったけれども、そこにですね、争いがあった、憤りがあった、党派心があった、妬みがあった。悲しいことですけれども、キリストの教会の中にも、いや、クリスチャン生活の中にもそういうものがあるわけであります。しかしそれはまさに肉の行いであって、それはもちろん神様の御心ではありませんし、パウロはご聖霊はここでこう記されているわけでありますが、21節を見ますと、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。これは厳粛なことであります。肉の中に流れていくとするならば、ここではこんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと、こう記されてございます。ですから私たちの信仰生活というものは、この肉から本当に解放していただいて、御霊に満たしていただいて、そして本当にですね、ペテロが言うように、堂々とした御国の凱旋の生涯と、これはならせていただかなければならないわけであります。そのこうしたことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと、こう記されてあります。そこでこのところを少し飛びますが、24節を見てきますと、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですと、こう記されてございます。肉というものはこの神様に対立するものであり、神様に反逆する本来の人間性でありますね。イエス様を十字架につけた、その人間性のその本体でありますが、しかしここにですね、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですと、こう記されてございます。いわゆる肉というものは、自分で肉を殺そう、自分で何か努力をして、この肉性というものを知らされてきて、これを解決しようと思ってもできないですね。自分でどのように決意をし、自分でどのように決心をして、そうだ、人を愛そう、愛さなければならない、許さなければならない、そう願い、そう覚えても、そうできない自分を発見するわけであります。しかしここに福音がございます。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。ご聖霊が この十字架というものを示してくださるときに、ここにキリストイエスにつくものは肉が十字架につかられてしまったんだ、こう書いてあるわけであります。素晴らしいことですね。情欲や欲望というもの、正しい欲望というものはあるでしょうけれども、その肉から出る情欲や欲望というものはそのように汚れたものでありますが、その情欲や肉、欲望の本体である肉というものはイエス様と共に十字架につけられてしまっている、こう聖書は語るわけです。素晴らしいことですね。自分を見れば、自分がどんなにですね、肉というものを知ってこれを解決しようと思っても解決できないですが、聖霊ご自身があのイエス様の十字架を示してくださると、我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我肉にあらずイエスキリストが内にあれていくなりという、その十字架に我が肉がそこにつけられてしまっているんだということであります。昨日も西田先生がお話しくださいましたが、あの西田先生が、須賀川の政界でですね、説教なさいました。私もそのことは、車で岡山に帰るときに一緒に同行させていただくことが多いんですけども、その時にですね、お聞きしたことがございますが、そのロマ書の6章にある十字架、それまさに古き人、肉性の解決であります。しかしそのことが私たちに適用されるのは聖霊の御業である。西田先生のメッセージの後に安藤先生が語られたそうでありますけれども、私も昨日そのことを聞きながら、そうである、そうであるということをですね、改めて教えていただきました。2000年前のあの十字架の中に、私たちの古き人が、財政が、その肉が共に十字架につけられているということは、聖霊が私たちにそれを教えてくださるとき、そしてこの御霊が私たちに臨みくださるときに、ああそうであったのか、こんなにももがいていた、こんなにも苦しんでいた、自分で自分をどうしようもできなかったこのものが、その十字架に解決されていたんだ。これは聖霊の光ですね。聖書の言葉としては分かります。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったんだ、アーメン。しかし現実に言うとですね、同じことになっているんです。しかし聖霊がそのことを祈りの中に、本当に自分はもうダメです、神様はもうダメです、本当に罪を本当に悔い改め告白をし、もう洗いざらい表して、もう神様はもうダメです、降伏をし捧げ尽くしていくときに、ご聖霊はこの十字架を御言葉によってお示しくださるということであります。多くの生徒の体験を読んでまいりますと、聞いてまいりますと、そうですね、本当にもがいて苦しんでどうしようもできなかった、しかし一人山に祈り、その中にその十字架が示され、我キリストともに十字架につけられたり、もはや我に来るにあらずイエスキリストが内にあれていくな、そしてその罪と肉から勝利を得て決められて、新しい本当にクリスチャンらしいですね、あるいは奉仕の生涯に入っていったという、さまざまなその経験をお聞きすることでございますけれども、聖霊様は私たちにそのこそをお示しくださいまして、いわゆる聖霊に満たしてくださいまして、その肉が自分ではどうしようもできなかったこの肉が解決され、罪の行いから全く勝利を得、全く解放されて、そしていくということであります。でどうなっていくかということが、今日の中心聖句であるこの22節にあるわけであります。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、という、このよくご存じであるところのこの9つの 見ようですね。その信仰生活の中に、おのずから結ばせていただけるということであります。昨晩も岡田聖吉先生が語ってくださいました。よろしく御霊に満たされるし、このご聖霊に満たされてくるときに、私たちの生活障害がどのように変えられていくか、御霊の身であります。この度も不十分なことでありましたけれども、聖会の御用ということを覚えて、聖書をこう少し学ばさせていただきました。まあいろんなささやかですが、養生しながらですから、なかなかこうですね、本当にこれは申し訳ないなと思いながら準備してきたことでありましたが、この御霊の実ということでありますね。あまり知識が不十分ですが、ギリシャ語の聖書を開いたり、仲介書を見てみて、まあ、仲介書を開いて分かったわけですけども、この御霊の実ということは、ギリシャ語言語ではですね、単数形であるというんですね。そしてですというこの動詞も単数形であるというんです。中学校時代に村上先生からギリシャ語を教えていただいたんですが、まあ不勉強でありましたが、聖書を開いてみたら、ギリシャ語を開いてみたらですね、ホという漢詩、そしてエスティンという言葉、ああそうなんだな、これは単数形で、御霊の実、肉の行いというのは複数形であります。パウロが申しますように、その肉の行いというのはいくらでも出てくる、そういった類のものです。ここに書いてあるだけではありません。もう本当にですね、もう肉はもうその悪というものはいくらでも出てくるわけですが、御霊の実、御霊の実一つのものであります。御霊が望み、御霊が満たしてくださるときに成してくださるものはこれだ。我らのうちにはないけれども、聖霊の人間性はないけれども、聖霊が望み、聖霊に出されてくるときに、聖霊の内住に預かり、聖霊の豊かな内住と満たしに預かるところにおいてなされる実というものはこれだって言うんですね。生活というのはこれだって言うんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。この愛ということは本当に素晴らしい言葉ですね。ご存知のようにアガペであります。全く愛であります。いわゆる愛の完全というものでありますね。まあこれ、この御霊の実ということはまさに神様のお姿であり、イエス様のお姿であり、ご聖霊のものであります。このご聖霊に占領されるときに、愛、そして喜び、ある方は愛というものが変化したこの一つ一つであるということでありますが、喜び、いいですね。パウロはピリピ人の手紙において、喜びなさい、もう一度あなた方に言う、主にあって喜びなさい、喜びなさい、あの獄囚からパウロは語りました。この喜びということは、いい時に喜ぶ喜びではありません。逆境の中にも、困難の中にも喜べる喜びというものは何と幸いでありましょうか。まあ私はささやかな、本当にささやかな教会、岡山でさせていただいておりますけれども、日曜日の午後、時々訪問するですね、お年寄りがいらっしゃいます。半年ぐらい教会に来られてきたというより連れてきたんですが、もうお家の中からほとんど出られないので、車でお迎えに向かいして来られた方で、ある時から来られなくなって、どうされたのかな、まあ信仰的な渇きも減ったのかなと思いながら、しかしまあ体も悪くて入院なさった。それからもう3年余り、もうたびたびお尋ねするんですね。そしてお尋ねすると、まあ本当に喜んでくださいます。待っておりました。まあ私も数年前、3週間ばかり入院したことがありますけども、ああその時すごく思いましたね。お見舞いに来てくれる人は本当に感謝だ、もう嬉しいんですね。 まあそういうことも忘れかけておりましたけれども、お尋ねすると本当に待っておりました。そしてすぐに聖書を持ってきてこられて、まあ、賛美をし聖書の話をするんですが、まあ、その時は慰めを覚えられておりますけれども、もう離れてしまうとあれですね、寂しいんですね。本当にまあ環境を見ればそうならざるを得ないな。目もだんだん悪くなっておられる、足も悪くなっておられる。本当にですね、病院と施設の往復で、本当に環境を見れば喜ばれるような環境ではありません。あの方がここにある聖霊を知られたらな。まあ伝道者として不十分だからそこまで導いてまだいけないわけですが、祈っているわけですけども、イエス様を本当に信じて聖霊に満たされるならば喜べるんですね。環境としては最悪であるかも分かりませんけれども、主にあって喜びなさい、そうならせていただきたいものであります。そして平安、神様との間においても人間関係においても、またよく言われることですが、自分自身をも受け入れて平安である。こんな自分嫌だなというんじゃなくてですね、自分も受け入れられて、神と人と自分自身に対しても平安である。そしてこの寛容ということが言われております。これはイエス様のお姿でもまさにそうであります。罵られても罵り返さず、ちょっと何か言われるとその時は我慢しますけども、後から思い返してですね、もう本当にこう何でしょうか、もうこの憤りがですね、もうその時はお祈りしとってもですね、もう本当にどういうんでしょうか。しかしやっぱり祈っているとそうではいけないよ、許す恵みをいただくわけですけども、できればですね、本当に心底から罵られても罵り返さずというですね、あのイエス様のお姿で現れますね。あるいは親切ということもあります。あるいは善意、この善意ということは口語訳聖書を見ますと慈愛ということが書いてありますが、本当にですね、それは積極的なものでありますね。その人の最善をしか考えない、これは神様ご自身がそうでいらっしゃるわけですけども、私たちの神様は最善を、本当に最善しか願っていらっしゃらないことでありますけども、そういう善意、時には苦言さえ言わなければならないかもわからないかもわからないが、真実にその人の魂のことを考えてあげることができる、そういう心、まあ、これは語りながら自分に語っておるんです。本当にこうしたことができていないからこそ自分に語りながら説教させていただいているんですけども、そういう善意に生きる障害は御霊の実ですね。決められたものが、御霊に満たされたものが、こういう障害、それは時には誤解を受け、時には本当に満たされたのような迫害と十字架の障害かも分かりませんけれども、その中になお耐え忍んで神様の栄光を表す障害であろうと思うんであります。そして誠実、このことはこの信頼されやすい性質ですね。あの方にお任せしておけばもうよろしい、大丈夫だ。もちろんそれは人間関係でないだけでないでしょう。神様ご自身がこのものに任せたら大丈夫だ。ある聖書、長い訳という聖書には信仰と訳されております。それは人間関係だけなくして神様に対するものでありますね。神様がこのものにはもう任せよろしい。伝道者、私自身も思いますけども、このものに任せてよろしいということになれば神様が祝福してくださるんですね。このものに任せておいてはちょっと困るなということですね。この魂がなかなか来ないんですね。神様がこのものに任せておいたらよろしい、もう大丈夫だ、ちょっとお持ちいられるとちょっと鼻高くなったらこれは危険だからといってですね、あまりにお持ちなさないかわからないが、本当に己に信んでおればこのものはいくら用いても神様は大丈夫だっていうことになったらですね、これどんどんどんどん用いていただけると思うんですね。 それは自分のこのままの奉仕かも分かりませんが、神様に信頼させていただける。それはこちらの方が分かるならば、信仰に満ちた神様により頼んだのバルナバのようでありましょうね。信仰と精霊に満ちた良き人である。そしてを低くして生きていこうではなく、自分ができるかもわからないけれども、その権利をさえも主張しないで生きる生涯でありましょう。イエス様がそうであられた、モーセがそうであった。本当にですね、自分自身の当然の権利主張さえ委ねて、神様に委ねて生きる生涯でありましょう。そして最後は自制です。自分自身を、自分自身の生涯を、本当にですね、これはその自分でそれは管理できるものでありますが、この正解の時はもちろんでありますけれども、誰が見ようと誰が見ていないとも、その影ひなたなく神様の前に、それは己を捨てて清く生きるその力というものは、まさに聖霊の栄満によって可能であるということであります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。そうですね、誰がこれを否定するでしょうか。神様はこのような生涯をどれほど喜びなさり、祝しなさり、そしてこれは永遠に通じるものであります。私たちが何のために生まれてきたか、そして言うならば何のために救われてきたか、神様はこのような生涯を計画なさり、このような実を結ばせたくご計画してくださったわけであります。私たちがこの聖霊という方の前に、この恵みを本当にこの祈り捧げ尽くして満たしていただくところにおいて、このようなこの幸いに預かれていただくわけでありますけれども、その先ほど申し上げましたように、これは神様の御業であります。御霊の御であります。何か優れたことであるならばですね、できないこともございます。それはこの一人それぞれの賜物も違いますから、何かあれをしなさいと言われてもできる人もあればできない人もありますが、しかしこのことは神様の恵みでありますから、私たちが心底から本当にひりくだり、祈り、求め、渇き、捧げ尽くして待ち望むところにおいて、神様はこの聖霊を満たし、この身を私たちの生涯に豊かにこの結ばせてくださるということでございます。受け身ですね。本当にいわゆる条件さえ果たすならばと言いましょうか、良きも悪しきも祭壇に捧げて、そしてそれは御心のままになれかし、信仰を持って主の約束に預かるときに、この御霊に満たしていただいて、そして御霊に満たし続けていただいて、西田先生がしばしばお語りくださったように、一回限りでなくして、その光の中を毎日毎日歩んでいくときに、この身を結ばせていただけるということであります。それこそ私たちが立てられている目的であり、そこに家庭の中に、地域の中に、教会の中に、本当の証の立った信仰生活を送らしめていただけるわけであります。そしてそこにおいてこそ、本当にこの教会が建設されていく、本当のこのキリストの体なる教会が、この御霊の実を 結ばせていただくことにおいて、それは立てられていくことであります。この度の聖会で教会建設ということも教えていただきましたけれども、ここにもありますですね。もうそういう光を読んでみていくならば、ここにもそういう教会が御霊に満たされ続けていき、御霊の実を結ばせていただく中において、いやに成長し前進し、しかもそれは内的にも、それは外側に向かっても力強い証を持って、そしてイエス様を証しし、多くの魂のまた救いの源泉とならせていただけることでありましょう。本当にこの御霊にですね、日ごとに満たされ続けて、ここには16節にあります、私は言います御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。25節にもあります、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。日ごとにこの御霊に導かれ、御霊様にもう先導していただいて、今日も神様あなたのままに生かさせていただきます。本当に朝ごとに祭壇を築かせていただきました。この午前の聖会を通してそのことも改めて教えていただきました。もう一度祈りの壇を新たにさせていただいて、毎日を神様の前に立たせていただきました。でもそれは楽しいことですね。本当に一人静まって聖書を開いて主よと呼ばしめていただくときはもう幸いであります。その時こそ私たちのこの神様との本当に親しいお交わりの時でありますけれども、そこから日ごとに壇を新たにして御霊に満たされて続けて、この日々の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性ですという、このような幸いな実を結ばせていただきたいものであります。なおそれは広大な世界でございますけれども、恵みは無限であります。なお体験すべき世界は広大でありますけれども、どうぞ本当にですね、お互いこのお方をいよいよ深く知らせていただいて、このようなこのひよき生涯、ひよき品性をおのずからですね、この明かしさせていただくところのお互いであらせていただきたく願うものでございます。これでは
幸いな御言葉とメッセージをありがとうございました。御霊に満たされ、それを保って生きるなら幸いでございます。ここに教会の建設が前進し完成されていきますということでございました。御霊において歩めと、御霊に導かれて進もうではありませんかと、御霊の満たしを信じ、その支配下にあったことを信じ経験した人は本当に絶えず満たされ続ける生涯をただるよう召されておるということだと思います。そして個人が建設され、教会が建設されていく、キリストの体である教会が立て上げられて、しみなく傷なき尊い 教会は御言葉ですから、これは信仰を持って見えるところによらないで、何遍それがうまくいかない、失敗したとしても、信仰を持って神は成したもうと、恵みだということでございました。聖歌の724番、この724番を歌います。お願いします。誠実、柔和、節制、まあ、御言葉をしっかりと、また私きちっとできませんでしたけれども、覚えて「イエス様を見上げたいと思います」黙祷いたしまして。 ひとまずこの午後の集いを終わることにいたします。ペンテコステ聖会、もう今夜と明日の午前と 2回を残すだけということになりました。まあ、3日間といっても本当に7回ですから、ちょっともう2日とほんのちょっとということです。今晩は寝屋川聖聖キリスト教会牧師村上智則先生のメッセージということです。どうぞ皆さん、本当に尊い聖会です。祝福を受けるチャンス、すぐ逃げてしまいます。機会を活用しなさい、十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですと言ってございますが、ぜひともいろんなことがあるかもわからんけれども、そうしたことを横に置いておいて、さておいて主の集会に励みたいと思います。主は喜んでくださり、喜んで私たちをお恵みくださり、本当に生き生きとした信仰生涯へと歩ませていただけると思います。ご期待をして、今晩、そして明午前10時からですけれども、聖会が残っておりますので、覚えてお祈り願います。山先生、何か連絡事項、一応終わりで、ではこれで終わります。どうもありがとうございました。